ここから
SDGs。
ここから SDGs。
こんにちは。ここから SDGs、 SDGs コミュニケーターの南波優子です。
ナビゲーターは FM 延岡の松田優子です。この番組はより良い未来のための活動目標 SDGs についてリスナーの皆さんと一緒に考え学び、半径5メートルで今日からあなたができる SDGs をテーマにお送りする番組です。毎回ゲストをお招きし SDGs 達成に向け取り組んでいる活動を紹介します。
それでは南波さん、まず SDGs についてお願いします。
はい、SDGs とはサスティナブルデベロップメントゴールズの略称で、その意味は持続可能な開発目標です。2015年9月の国連サミットで日本も加盟する193カ国すべてが賛成した国際目標になります。ゴールは2030年で、それまでに目指す未来の形が17の目標と169のターゲットと呼べるより具体的な目標にまとめられています。
はい、では SDGs は何のために生まれ今取り組むんでしょうか。
今世界では貧困や飢餓、紛争、社会的格差、人種差別、ジェンダー、気候変動による環境問題など苦しんでいる人がたくさんいます。このままでは豊かな地球を次世代に残すことができないのではないかという強い危機感から生まれました。より良い未来となるため、誰もが今できることから取り組める人類共通の実利でとなります。
はい、では今回のゲストは株式会社池上冷熱の改善プロジェクトの皆様です。自己紹介をお願いします。
はい、池田イノベーションの平野です。
復権プロジェクトの尾形です。
VSC 推進団引田です。
アルシュエコパース組の野田です。
検索イテレ広報部の岩佐です。
総務部の藤本です。
改善プロジェクト統括補佐の飯塚です。
取締役社長のニーナです。
さあ、今回はこんなの、ニーナ社長も久しぶりの番組出演ですね。
はい、
非常に若い皆さんご出演ということで
嬉しいですよ。
楽しみです。よろしくお願いします。
お願いします。
さて、今回のテーマが誰もが自分らしく輝ける社会へですが、南波さん、このテーマはなぜですか。
はい、サスティナビリティ、持続可能性の重要性が増している現代において、それを実践しているのは人であり、企業が社会的な責任を果たしていく担い手で、そこに働く人々になるんですね。企業に働く一人一人が日々少しでも自らの仕事をより良くしていくことが、人々の暮らしや社会の向上発展につながり、誰もが自分らしく輝ける社会となる素地を作ります。しかし、会社で具体的にどのように取り組めばいいかわからない方も多いのではないでしょうか。今回ですね、この延岡市で精力的に実践されている池上冷熱さんの改善プロジェクトのですね、お取り組みをお聞きして、そのヒントを探っていきたいと思います。
はい、ここから SDGs。 この番組は旭化成株式会社、株式会社グローバルクリーン、株式会社池上冷熱の提供でお送りします。
旭化成です。クリーンな環境、エネルギー社会と健康、快適で安心な長寿社会を目指して、世界の人々の命と暮らしに貢献し、昨日まで世界になかったものを創造し続けます。当社グループは地域の皆様の視点に立った取り組みを通じて、健康で心豊かな生活の実現に貢献してまいります。皆様の変わらぬご支援とご協力をよろしくお願いいたします。旭化成です。
企業にお伺いして清掃ノウハウをご提供するクリーンコンサル。清掃業、不動産業を通じて快適な住環境のお手伝いをしています。人に優しく、地球に優しく、すべてはきれいのために、私たちはグローバルクリーンです。
延岡市大竹町にある池上冷熱は、空調及び冷却設備の施工、管理、メンテナンスの会社です。確かな技術と信頼、オンリーワンの満足をお客様に。池上冷熱はクリーンな地球環境、省エネで快適な生活空間を提供いたします。さあ、ではニーナ社長、まずは改善プロジェクト、
こちらどうして発足されたんでしょうか。
はい、ニーナです。今までのですね、会社の悪い体質であったり悪い風潮や風土をどうしたら改善できるだろうか、まあ、本当にですね、良い会社にするにはどうしたらいいんだろうかと悩んでたんですけれども、改善しようとしても当然日常業務を優先しますのでなかなか改善が進まない状況でした。本当にですね、みんなそれぞれに忙しい今状況でありますので、そういう中で悩んだ末にですね、全員に平等に課題を持ってもらって全員参加にすれば改善も進んで全員が主体性を持って仕事に取り組んでもらえるのではないかと思い、6つの項目の改善を同時に行うプロジェクトを発足しました。
全員参加、
すごい大事ですね。どうしても属人化しますもんね、担当ってなりますもんね。
そうですよね、はい。
これ時期はちなみにどれぐらい、いつスタートしたんでしょうか。
ちょうど1年ぐらい前ですね。
今回ですね、いくつかのプロジェクト今からお話しいただくんですけども、このプロジェクトのですね、リーダーを構成する、あとメンバーですね、どのように選出されたんでしょうか。飯塚さん、お願いします。
はい、ちょっとまずプロジェクトが、そのニナ社長が統括されるあの安全プロジェクト以外が全て、あの他5つあるんですけれども、はい、まあ、の技術部の次課長がちょうど5名おりまして、
はい、
で、あの各プロジェクトのアドバイザーとしてその次課長をまず1名ずつ配置いたしました。
なるほど、
はい、そしてその各プロジェクト の、まあ、の中心となってあの動いていただく、あの若手リーダーなんですけれども、こちらはもうここはあえてその次課長の直属ではなく、普段業務ではあまりやり取りの少ない若手社員の方をちょっとリーダーに、若手リーダーに選出しました。はい。で、まあちょっとこれにはちょっと理由が、はい、ありまして、
はい、
まあ、あの通常こう縦と横の組織の並びで普段の業務を行っているのに対して、まあ、あの斜めのラインですね、いつもはちょっとこうやり取りの少ない人たち同士でも交流を図って、まあ、社内全体のコミュニケーションを促進して、まあ、様々なちょっと関係性を築いていただく。で、まあ、あのリーダー以外のメンバーもあえてそういった普段のチームをこうばらけさせて、まあ、新たな関係の中でちょっと交流ができるようにちょっと工夫いたしました。
はい、素晴らしい、ね、縦横斜め、
そうですね、意識して混ざり合う感じですよね、
はい、
本当今メンターっていうね、言葉がありますけども、あの直属ではないところの上司とか、あの上司じゃないですね、あの世代間の中のコミュニケーションっていうのはすごく大事だし、あの業務以外のことでもですね、話しやすい関係性が作られるようなすごい素敵な仕掛けですね。
うん、そうです ね、
これは飯塚さんが考えたんですか。
いや、あの社長がまあ発案はされたんですけれども、まあ、そのメンバーの組み合わせだったりは、ちょっといろいろ議論を重ねながら、あえてここはこことここをちょっとぶつけてみようかとか、ちょっといろんな化学反応が生まれるように。
はい、
本当仕掛け人ですね。
仕掛けに仮説を立ててってことです。こうなるかもしれないなという期待を込めてっていう、
本当に思い通りの感じで、いい相乗効果が、
相乗効果が、
大事ですよね。
すごく大事。どういかがですかね。なさい、こう活動してきて、仮説は証明されましたか。どうでした。
証明されつつありますね。
そうなんですね、はい、素敵です。さあ、ではここからはそれぞれのチームについて詳しくご紹介いただきたいと思います。まずは働き方イノベーションリーダーの平野さんですね。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、
働き方イノベーションを務めさせていただきます、平野です。働き方イノベーションという、まあ、名称なんですけど、まあ、イノベーションというのが、まあ、新しいアイデアと、まあ、手法を導入することで、まあ、社会とビジネス等に大きな変革をもたらすといった意味と、まあ、働き方改革を、まあ、組み合わせて、働き方イノベーションという名前を、ユニが由来です、まあ、どんな目的と言われて、やはり、まあ、建設業ということがありまして、はい、まあ、時間外労働や、まあ、休日出勤がちょっと多いこともあり、まあ、従業員のライフワークバランスが取れてないという状況でした、うんうん、そういった状況を改善するために、日々の業務で時間削減できることはないかを検討し実行してきました、
うんうんうん、
特に、書類作成業務が、うん、うちの方では多いので、まあ、数年前は事務員さんが2名だったんです、2名ほどだったんですけど、うん、現在5名に増員して、まあ、書類作成等の業務の時間を大幅に削減することができました、
うん、なるほど、
すごいですね。ワークシェアですね、分担作業がしっかりできたと。
そうですね、はい、
あとはどんなことされました？
まあ、現状まだ途中なんですけど、はい、まあ、そう書類の共有化ですね。
なるほど。
みんながみんな同じ人と書類等で作ってるわけじゃないので、みんなが技術部の事務員さんと、まあ、私たち現場に出る、技術部と共有できるような書類の作成を、共有できるような書類の作成を作成できるように、今改善しております。
そうですね、統一するって大事ですよね。
すごく大事かなと思って、でその働き改革を進めていくための、根っこの部分が書類作成、そこにすごく時間を割いてたっていうことを、が分かったのは、平野さんがされたんですか？あ、こうだっていう。
まあ、まず、このプロジェクトを開始するときに、社員ですね、社員全員にと聞き取りアンケートをしまして、
なるほど、
その中で、書類作成業務が一番、時間かかるというのが分かりましたので、それをまず第一に改善できるように進めていきました。
現状把握をしっかりされた上で、原因は一体何なのかっていうのを突き止めて、そこでアクションを起こした感じですね。
そうですね、はい。
でも実際進んでいく、今ねチャレンジ中だと思うんですけど、はい、時間外労働はだんだん減ってきてますか？
はい、
ちょっとずつ減ってきてますか？
効果が出て
きて、効果が出てきて、じゃあその、時間外ではない自分の時間が確保できたので、はい、その皆さん笑顔になったり、その自分の時間を大事にするっていうことに時間を使えるようになったって感じですね。
そうですね、はい、
すごいですね。みんな社長どう見ててどうでした？これは
そうですね、まあ、本当に残業時間であったりとか休室が多い会社でしたんで、まあ、本当にどうにかしないといけないという思いでですね、はいはい、まあ、このプロジェクトの中に入っていただいて、まあ、進めてきたんですけれども、まあ、目に見えるように、まあ、1年単位でですね、はい、効果が出てきて、まったに嬉しく思ってます。
ね、なんかやっぱ若い世代が自分たちの働き方を作っていく、自分たちで作っていくっていう、受け身じゃないですね、これはね。なんかそういったものを受けて、なんかどう働きたいのかっていうのを、なんか想像できるような、未来に向けてね、想像できるような取り組みにもつながっていったんじゃないんですかね。
そうですね、はい、
なんか嬉しいです、なんかね、こう、
そうです
ね、そうですね、はい、はい、ありがとうございます、はい、ではですね、次は復権プロジェクトのリーダーのですね、尾形さん、お願いします。
はい、復権プロジェクトの尾形です。よろしくお願いします。
お願いします。
まずはプロジェクト名の由来ですが、当プロジェクトは福利厚生や社内研修の拡充を目的に発足されましたので、福利厚生の福、社内研修の件を組み合わせて復権となりました、はい、で復権プロジェクトでは、福利厚生の一環として社員旅行や防新年会花見、社内研修の一環として年に 2,3 回程度の技術講習会、業務に関する新法律などの紹介の企画運営を行っております。また新年度からは皆さんが働きやすくなるように福利厚生の拡充や見直し等の行う計画もしております。
福利厚生で結構幅が広いと思うんですけど、これは取り組みながら会社とのギャップ、できてなかったギャップっていうのを感じられました？
そうですね、まあ、福利厚生を調べていく中で、うん、まあ、他の会社さんとこう比べるのもあれなんですけど、はい、結構やってるところとかもあって、うん、まあ、意外とこういうところができなくてきてなかったんだなっていうのも、まあ、見えてきたので、うん、まあ、そこがまず大きな課題ではありました。
福利厚生って本当に今いろんな会社がね、面白いことに取り組んでたりすると思うんですよね。で、ああこんな取り組みってあるんだっていうふうなことを発見した時ってたくさんあったじゃないですか。
ありましたね、まあ、
ね、
他の企業さんを見ると、あ、こういうのも福利厚生でいけるんだなとか、
うんうんうんうん、
そういうのもあったので、まあ、もし進めていけたら取り組んでいきたいのもありましたね。
あ、そうなんですね。あと研修とかもね、こちら技術研修ね、うん、とあったりもして、それはどんな研修を企画されたりするんですか？
まあ、やはり空調に関することです、うん、まあ、業務に関する、はい、まあ、基礎知識であったり、うんうん、はい、まあ、もちろんその新入社員が知らなくて、課長 上層部の方だけ知ってるっていう技術とかもあったので、うん、はい、そういった技術の伝承も含めて社内研修を行ってきました。
そうなんですね。じゃあその先輩方はじゃあ新しいその新入社員の方々にじゃあ手厚く話をして、こう自分が持ってる技術を背中を見ろってわけではなくて、言葉であったりとかしっかり伝わる、すごく私は今の時代はとっても大事だと思うんですよね。それが文化の継承、技術の継承っていう形に本当につながっていくので、うん、どうですか松田さん。
そうですね、本当その通りだと思います。はい、
ね、なかなかね、背中を見ろって届かないですか、今ね、時代的にね。で、それをしっかり丁寧にすることで、コミュニケーションもね生まれたりしますしね、あいつは分からないんだじゃなくてですね、コミュニケーションエラーが起きることもあると思うので、そこがしっかりとこの復興プロジェクト、復元プロジェクトでですね取り組まれてるんじゃないかなというふうに思います。あと花見とかされたと。
そういうのも、
そうですね、はい、まあ、花見とか、まあ、防新年会とかも断るごとには歓迎会だったりのも、イベントの企画してます。
じゃあもうそろそろかしら。
そうですね、もう動いてます。
動いてますか。楽しみですね。ありがとうございます。
では次は VSC 推進団リーダーの引田さん、お願いします。
はい、 VSC 推進団引田です。まず、VSC 推進団の由来なんですが、V はボランティアの V、 S は SDGs の SC は CSR の C です。それを推進していく団体をする、自分はこの名前がとても気に入ってます。
いいね、この名前。打ち合わせの時もすごく気に入ってるってね、お話されてましたもんね、
はい、はい。で、まあ取り組みとしては、会社、まあ、全体で、地域だったり他の団体とかの、ボランティア等に積極的に取り組んだり、 SDGs2 の、17の目標を達成できるような、いろいろな取り組みを、まあ、検討して、活動をしていったり、CSR の方も、まあ、プロジェクトの会議等で検討して進めていってるような感じです。
個人的にこのVSC とっても難しいイメージがあるんですよね。やっぱ CSR っていう言葉ってなかなか企業のね、社会的責任もうこれがないとやっぱり選ばれなくなってしまうし、その働いている人もその地域の方々も、あと未来のリクルーターの方々もしっかり見据えて会社を選ぶっていう時代になってきているので、ものすごく大事なこうプロジェクト、全部大事なんですけども、でそれをですね、私が印象深かったのはですね、引田さん楽しそうにしてるんですよ。それがすごい私は印象的で、どうですか、取り組んでて楽しいですか。
楽しいです。自分一人でやってるわけじゃなくて、まあプロジェクトのメンバーだったり、まあ他の周りの方々がアドバイスしてくれたりとかするんで、まあみんなと一緒に難しい問題であるんですけど、取り組めてるんで。
いや、これ楽しく取り組むって一番大事ですよね。
すごい大事で、いいですよね。そう、ワクワクして、なんかね、チーム、今回、お越しいただいたプロジェクトの中で一番楽しそうにされてて、それが光であって、
ありがとうございます。
はい、ちなみになぜ、ニーナさん、彼に、このプロジェクトを任せたんですかね。
実を言うと、はい、一番無縁だなというふうに最初思って、
はい、そうだったんですね、はい、
まあ、そう思ってプロジェクトのリーダーにしたんですけれども、はい、今度ちょっと組織をですね、また変える予定にはしてるんですけども、はい、彼をちょっと別の、プロジェクトに持っていこうと思ったんですよ、
はい、
ただ彼の方から、はい、いやいやいや、もう変更してもらったら困ると、
困るかな、
はい、っていうふうに嘆願してきて、
はいですか、
はい、もうやる気満々で、
それはどうしてですか。
やはり、まあ、自分も始めたての頃はもう何もわからないって、まあ、ぐらいのレベルだったんですけど、まあ、調べていくうちにこう、まあ、こういうこともやれるんだとか、まあ、そういうことをするので、まあ、地域とか、まあ、世界とかに、まあ、いい活動ができたりとかするっていうのが分かってきて、まあ、楽しくなってきて、で、まあ、周りの方の、まあ、先ほど言った、応援があるんで、楽しくやられ
て、すごいね、やれて、で応援したいっていう思わせる、 北さんの存在ってとっても大事だと思うんですよね。ちなみにどんな取り組み最近されたんですか？
はい、最近では、SDGs に関するなんですけど、リサイクルトイレットペーパー、会社、弊社で出た、古紙を回収して、それを、トイレットペーパーに変える、リサイクルするっていうのを、取り組みを、
はい、
やってます。
しっかり使ったものをちゃんと自分たちも 使い倒すってことですよね。
そうです
ね。
再利用する。
再利用するっていうね、そういったのも知恵が働いて、やっぱ情報を取得して、できるんじゃないの、こういうのっていうのを、どんなアイデアを膨らんできて、でそれに対して、やってみようよっていう周りが、多分北さんだからこそやってみようよっていうのが生まれたんじゃないですかね。
そうですね。
はい、と思います。素晴らしいですね。
はい、ありがとうございます。
さあ、ではここで一曲で選曲していただいたのが、働き方イノベーション担当の平野さんですね。どういったなんか思いがあるんですか。ちょっと紹介とともにお願いします。
はい、まあこの曲なんですけど。自分も昔から好きなんですけど、はい、この曲を聴くと、こういった延岡市の綺麗な大空と自然を感じることができるので、この曲を選びました。
はい、ではお送りしましょう。モンキーマジックで空はまるで。自分らしく輝ける社会へをテーマに、池上レイネスさんの改善プロジェクトの皆様からお取り組みをお聞きしております。
はい、先ほどからですねお話しいただいてます改善プロジェクトなんですけれども、今ですね強く求められているサスティナブル経営のですね、実現へのアプローチそのものだと私は感じたんですよね。
南波さん、そのサスティナブル経営ってどんな経営のことですか？
ね、サスティナブル SDGs はサスティナブルディベロップメントゴールで、持続可能なんていうね、はい、その持続可能なの言葉が入ってるんですけども、このサスティナブル経営とはですね、企業活動の基盤となる環境社会経済の持続可能性にしっかり配慮して、地球も含まれるステークホルダー利害関係ですね、との共存を目指す経営のことで、ここ数年ですねどんどん社会や取引先からとても強く求められるようになりましたね。
これはどうして企業に求めるようになったんでしょうか？
はい、サスティナブル経営をすることのメリットなんですけども、企業の生存戦略に勝ち抜くだけじゃなくてですね、持続的成長
成長していくということで直結してるんですね。あとは人材確保や新たなビジネスチャンス獲得のためだったり、そしてステークホルダーとのですね信頼を築くためということで取り組むことはメリットなんですよね。で取り組むか取り組まないかというと取り組むしかもないというふうな選択肢がない、
選択肢
がそうですね、取り組まないリスクの方しかない、取り組まなきゃリスクになってしまうと、でメリットデメリットの範囲ではなくなってきてると、でサステナブル経営の実現にはコストや人手が必要になる一方で持続可能性を考慮した長期的な視野で経営を考えることによって将来のリスクや機会のチャンスですね、の、把握であったりとか企業の安定した発展などにしっかりつなげることができるので、積極的に取り組む意味はとっても大きいんですよね。
そうなんですね。これからもっと大事になってくるわけですね。
ものすごく大事ですね。で特にあのグローバル企業であればですね、この CSR 調達って言葉があるんですけども、しっかり取り組んでる企業から物を買うであったりとか、あとあのいわゆる Z 世代ですね、次期消費者の方々もですね、そういった取り組みをしている商品を買う、あとはリクルートですね、職業を選ぶと職業選択の時もそういった取り組みをしている会社を選ぶっていう風な選択の大きなですね、あの軸になっていると、キーになってくるっていうのがこのサステナブル経営だから、すぐにはできないんですよ、時間をかけてじっくり作っていかないと達成できないっていうのがサステナブル経営のとても難しくもあり面白いところかなと思いますね。
なるほど、そうなんですね、
はい、
さあそれでは続いては池上蓮熱さんの改善プロジェクト OS エコアース組リーダーの野田さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。OS アース組の野田です。ちょ最初に、チーム名の由来としましては、主に活動内容がゴイス活動と、環境、地球環境に関しての活動になりますので、それをちょっと合体させてもらって、ゴイス、エコ、アース組という
数字の5に S ですね、
はい、になりましょう、で、一応活動の、目的としましては、まず現場でのゴイス活動と、社内作業場、会社内の作業場の向上等の、ゴイスについてと、事務所のゴイス活動を重点的に行っております。あとエコアクション21を、3月4日に、エコアクションを取得しました。
あ、そうなんですね、はい、
はい、
すごい、でも、ゴーSの取り組みも、環境エコアクションもすごく大変、どちらとも大変だなというふうに感じ、私もともと工場で品質保証してたんですね。だから、このゴーSって基本中の基本なんですよね。ちなみに、ゴーSの一つの S を教えてもらっていいですか。
はい。
はい。
ゴーSの一つ目は、整理。
整理、はい。
二つ目は、整頓、
整頓、はい、
3つ目は、清掃、
清掃、
4つ目は清潔、
清潔、
5つ目は、
し
つけです。
そうですね、しつけですね、もう最後のしつけっていうのがなかなか難しいですし、このしつけがある、まあ、しつけっていうとなんかこう厳しいイメージはあるんですけども、ルールを知ったりとかこうどう行動を取ったらいいとかって教育ですよね、まあ、そこがあのこのゴイスの方に含まれてますよね。でなぜ彼にニーナさん、はい、リーダーをって思ったんですか。
そうですね、まあ、普段からゴエスができてるかなと思った
んですけど、そうなんですか、
はい、
まあ、うなずいてらっしゃいます、
はい、まあ、彼なら、はい、あの事務所会社をきれいにしてくれるかなという思いで、
そうなん、はい、普段からのじゃ行動をしっかりあの社長が観察されてて、
はい、
あのされた感じですかね。
そうですね、はい、
あ、じゃあ整理整頓は結構、
はい
はい、なかなかお上手な感じ、
まあ、あの会社全体でいくと、
はい、
まあ、あのできてる社員とできてない社員っていって、はい、まあ、彼はまあできてる方かなっていうような感じですかね、はい、
あ、じゃあちなみに ご自宅とかは綺麗にされたりするんですか。
まあまあ綺麗にはしていると思います。
ちなみにゴイスすることで、はい、良いことってあります。
あ、まあ、ゴイスの活動をしてみて、
はい、
まあ、自分もまあ今までは、まあ、 ちょっとしたゴミとか、はい、まあ、そういったものに、はい、まあ、気に留めていなかった部分もあって、うんうん、
はい、
まあ、でもまあゴイス活動をするようになってから、うん、まあ、結構細かなところまで、はい、結構あのゴミの分別とかでも、うん、結構ちょっとしたでもやっぱもうちょっと気になっては来るようになりました。
じゃあ気づけなかったことが見えるようになった感じですよね、うん、でそうすることで自分自身も気づけなかった相手への、ね、配慮だったりとかっていうのもこのゴイス活動で人材性にもつながってるっていうところが大きいのかな、うん、だってそしてあの彼の場合はなんかすごくみんながなんていうんですかね、聞いてくれそうな感じがキラリしようって言ったらなんか圧を感じない感じがします。だからとてもいいなと思いました。あとエコアクション、これすごく難しかったじゃないですか、
はい、
どうでした？
難しかったです
難しいと一言で言ってもあの今あのそれこそ環境に対して取り組みをあの企業を求めていく中で、そしてこのエコアクション、ちなみにあエコアクションっていうのをちょっと教えてもらっていいですか、どんなものなのか。うん、
ま、
簡単に言えば、
うん、まあ、CO2 の排出を抑える持続可能な社会にしていくような活動になると思います。
環境アセスメントね、こういろんな取り組みの中で会社自身はしてるんだけども、それに対して事細かにですね、自分基準を決めたり目標を決めたりとかって、それに向かって取り組んで実装してこうでしたっていうことに社会に発表してっていう風な、あのそれこそあのスパイラルアップというかね、アップデートしていくような、とっても外部評価を受ける取り組みなんですよね。自分たちやってますじゃなくって、きちんとした外部評価を受けて我々は環境に対して取り組んでるんだっていうことを証明というか、証明という言い方がこう行々しいかもしれません、しっかり証しとして でもその仕組み化をするっていうので、とってもねこれは大掛かりな仕事だったと思います。はい、
そうですね。あと南波さん、はい、その池上年月さんに私も何回か行かせていただいて、
はい、
綺麗なんですよね。
そう、綺麗なんですよ。
めちゃくちゃ綺麗。
そう、行った時に、はい、ね、社長自らお掃除されましたねあれは社長どうしてですか。
どうして、
どうして、
うん、あ、そういうなんかそういうんですか。
そう、あのお掃除ってなんか社長がされてるイメージって、はい、なんか多分一般の方もないかもしれませんけど、私たち行った時に、あ、こんにちはって普通にお掃除の方ですよ午後でしたよね、あれはね、13時以降、はい、はい、なぜだ、あれは
まあ、あの言い出しっぺが私なんでですね、うん、まあ、自分がやらないと周りもやらないんじゃないかなというところで、うん、私も率先してやっているところでありますね、
うん、はい、全員活動なんですよね。
そうですね、まあ、あの曜日を決めてですね、金曜日の、1時からですね、はい、はい、毎週、はい、事務所の掃除をやってます、うん、はい、あとは作業場 の、まあ、あの掃除とかは2週間に1回という形で。
そうなんですね、はい、もう本当にあの工場が綺麗であるかどうかっていうのは、うん、第三者から見た時にまず最初に気になるところなんですね、うん、やっぱりしっかり物が整理されているのか、うん、定位置にあるのかとか
ですね、安全面にも関係ね、
すごい大事なので、うん、もうそれが基本中の基本ですよね。
本当素晴らしいと思いました。ゴミ一つないみたいな
そして入ったらこんにちは、皆さんが挨拶が温かい挨拶で出迎えていただいてですね、素晴らしかったですよね、はい
はい、さあでは次はフェイスアップリーダーの湯浅さんにお話を伺いたいと思いますが、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。フェイスアップ池田広報部の湯浅と申します。よろしくお願いいたします。
お願いします。
チーム名の由来なんですけども、まあ、フェイスアップということもありまして、まあ、ネガティブなことがあるとは思うんですけども、はい、そういうことがあっても元気よく、うんうんうん、顔を上げて振る舞っていこうという思いでこのチーム名の由来にさせていただきました、
はい、
あとはもう日頃の行動活動といたしまして、社内行事とか、社内研修等の際には写真撮影と行わさせていただいて、ホームページの方に更新して、いろんな人が見れるような感じの取り組みをしています。あと健康経営の、取得というのも考えて、健康経営に関しても取り組みを行っております。で、健康経営の2024年の取得も取ることもできました、
うん、はい、このフェイスアップ、
そう、顔を上げて、
そう、
うん、
前向きな
はい、ね、
チーム名ですね。
私いつも下ばっかり向いてるので。
そうなんです。いつも下向いてるんですよ、私。
そんなことないと思います。
だから素敵だなと思って顔を上げてね、進んでいくっていう風なこの気持ちが込められてる。それも最後にフェイスアップって、あのビックリマークあるんですよね、
う
ん、
そうそうそう、
そうなんかすごく気持ちが込められてるなっていう風に思ったんですけど、リーナ社長どうして岩田さんにっていう、はい、
そうですね、まあ、若手の中で、まあ、一番年上でですね、はい、まあ、リーダーを発揮してるくれてる、はい、まあ、岩さんなんですけれども、はい、まあ、やはり明るくてですね、まあ、前向きに、仕事にも業務にも取り組んでもらってますので、まあ、彼が適任かなというふうに思いました、
ね、なんか落ち着かれてますよね、うん、なんかやっぱり一番のお兄ちゃんっていうイメージが、うん、先ほどの いろんな方いらっしゃいますけども元気な方もね、お芝居もついて、あ、なるほどなってすごく感じましたね。あの健康経営、私もね健康系アドバイザーとして活動してる面もあるんですけど、健康経営って知ってます、松田さん？
健康に関する
健康経営って、
あ、健康経営
っていう、
何、うん、でしょうか、
従業員の経営は経営資産っていう考え方なんですよね、うん、コストではなく資産なんで、それにかかるです、うん、だから従業員一人一人の心であったりとか体であったりとか社会的そういったものは会社がちゃんと責任を持ってあの整えていきましょうということで、会社がその人のやっぱりこう仕事8時間の仕事の中で何年間もね働いていく中で、その、なんていうんですかね、生涯を考えた時にですね、うん、現役世代で健康であることがその後リタイアした後にも健康につながるんですよね、うん、だからものすごく大事なこと、この健康経営においても今国を挙げてね、はい、取り組んでるので、そこに対してもしっかりと、うん、でそこで例えばどういうことを挙げてるんですか、健康経営に取り組んでるような、
はい、取り組み
内容に関したらいくつか、はい、
そう
教えていただけることがあれば、はい、
まあ、もう社内のコミュニケーションの推進に向けた取り組みとか、うん、あとは、まあ、会社全体の健康を毎日維持できるような取り組みとか、うん、食生活の改善に関しての取り組みとかを考えたりとかですね、あとは、まあ、長時間労働への、はい、対しての対応に関する取り組みとか、あと、うんうんうん、メンタルヘルスに関しての取り組み、うんうん、あとはもう喫煙率の低下とか、うんうん、児童喫煙に対する取り組みとかの掲げています。
なんか健康って今までであればそれは個人のことだよね、会社関係ないよねっていうことではなくて、しっかりあの働いてる方々の健康であったり幸せっていうのを会社が整えていくいうような仕掛け作りをしていくし、うん、金を上げていくっていうことはものすごく大事であって、で、ね、やっぱり働いてる方々が宝ですもん。
そう、うん、もう本当にそれを思います、うん、人材育成というか、
そう、宝資産ですよね、うん、でこの取り組みされて社長どうでした、健康経営をされ始めて。
そうですね、最初はですねもうちょっと形から入って、まあ、健康経営を取りましょうって言って、はい、まあ、取って、で実際はあの活動をですねそんなにしてなかったんですけれども、まあ、取得して、まあ、次このプロジェクトを通して、はい、まあ、具体的に何をしないといけないかっていうのを抽出してもらって、はい、今活動に向けて、まあ、2年目になるんですけれども、はいはい、健康に向けてみんな取り組んでやってるところであります、
ね、
はい、
全部がつながってますよ ね、
そうですね、
全部のタブレットバラバラなように見えて、はい、実はここに集約してるんだっていうものもあるのかなとは思いますよね、はい、とっても大事なお取り組みで、こう県北の、ね、企業さんも取り組まれてる会社たくさんあると思いますので、はい、ぜひねホームページとかでもね載ってると思うので、はい、ご参考にされたらいいかなと思いますね、はい、はい、
ありがとうございました、はい、では最後に安全関係のリーダーのニーナ社長お願いします、はい、
安全関係の任務です。まあ、私たちの業種というのがですね建設業で大変危険を伴う仕事になっています。まあ、安全をなくしてですね会社の存続はありえないと思っています。まあ、無事故無災害を継続していくために、まあ、安全マネジメントシステムの構築をさせたいというふうに思いこのプロジェクトに入れました。
安全ってねやっぱりこう建設業、建設業というかそういった機械を触るとか何を作るというのは必ず本当は
伴ってほしくないんだけれども、うん、怪我だったりとかっていう、怪我をするとやっぱりご自身もきついし、周りの方々もね大変になってくるのでですね、はい、うん、だから本当この安全に社長が自らリーダーとなっていくっていうのは覚悟ですよね。
そうですね、はい、うん、もうおっしゃる通りに、うん、もう私が先頭来てやらないと、うんうん、やはりみんなも、まあ、安全にですね作業してくれないんじゃないかなというふうな思いで、はい、私がリーダーになりました。
さすがです、ありがとうございます。
はい、さあではここで1曲選ばれたのが OS エコアース組担当の野田さんですね。選んだ理由と曲紹介お願いします。
はい、まあ、最近動画 SNS とかでも結構使われている曲なんですけど、結構仕事とかで、まあ、辛い時とか疲れた時とかに聞くと元気が出ます。うん、はい、聞いてください。
はい、Nobody knows。
心躍るです。
健康、快適で安心な長寿社会を目指して、世界の人々の命と暮らしに貢献し、昨日まで世界になかったものを創造し続けます。当社グループは地域の皆様の視点に立った取り組みを通じて、健康で心豊かな生活の実現に貢献してまいります。皆様の変わらぬご支援とご協力をよろしくお願いいたします。旭化成です。
企業にお伺いして清掃ノウハウをご提供するクリーンコンサル。清掃業、不動産業を通じて快適な住環境のお手伝いをしています。人に優しく、地球に優しく、すべてはきれいのために、私たちはグローバルクリーンです。
延岡市大竹町にある池上冷熱は、空調及び冷却設備の施工管理メンテナンスの会社です。確かな技術と信頼、オンリーワンの満足をお客様に。池上冷熱はクリーンな地球環境、省エネで快適な生活空間を提供いたします。今回は誰もが自分らしく輝ける社会へをテーマに、池上冷熱さんの改善プロジェクトの皆様からお取り組みをお聞きしております。
はい、ね、なんか皆さんの思いがなんか詰まってて、
う
ん、
私
ちょっと、ま、涙目になった
本人が嬉しくて、
またもう泣いてるから
あのですね、ありがとうございます。
あのサスティナブル経営のですね、基盤となるのがですね、組織の多様性、やっぱダイバーシティってね、よく言われますけども、それの理解なんですね。で、企業にとってもリスクの低減やイノベーションの創出といった観点から、多様性、このダイバーシティはですね、欠かせない
重要な取り組みになります。大事な要素ですね。その最初の一歩であるのが実はジェンダー平等なんですね。このジェンダー平等の取り組みの一環として女性活躍推進っていうのがあるんですけど、そちらに力を入れていらっしゃるんですよね。
はい、総務部の藤本です。私の業務で言いますと、工事関係の報告書や計画書の作成を行うのですが、それに関する知識を講習会を通して学ばせていただいております。入社して3年経ちましたが、さまざまな業務に携わることでスキルアップにもつながりました。
なるほど、はい、業務に携わるためには学びが必要だということで、どんな学びをされてきたんですか？
そうですね、フロン関係が一番なんですけれども、はい、それとは別にというか、基本ではないですけど、ちょっと専門用語だったり、やっぱ入りたての頃はちょっと何も知らない状況が多いので、まずその意味というか、そういうのをちょっと聞いたりして身につけていきました。
そうなんですね。もともと技術系の高校、学校を出たというかわけではない？
はい、商業高校なので、技術系とはまたちょっと別で、はい。
じゃあ、入社してたくさん多くのこと、必要なものを学びながら今成長、ただいま成長中、
はい、成長中です
成長中ですね。だから、はい、性別的役割ではなくて、しっかりその例えばこうやって技術系のことって、ジェンダーの問題であれば、それを男性がすることなんじゃないの、とか、専門的なことわかんないでしょ女の子は、ではなくて、しっかりみんなで、性別ではなくて、知識であったり技術っていうのを平等に、機会の平等を渡すっていうふうなことであればですね、非常に素晴らしい取り組み進めてらっしゃって、ちなみに取り組んでてどうですか？面白いですか？
そうですね、最初その報告書の作成だけであったりとか、これをこうしてっていう依頼だったりっていうのが多かったんですけれども、それこそ復権プロジェクトとかで、今社内の講習会とかやっているんですけれども、そちら技術系の講習参加させていただくことによって、技術部の方はこういったことをしているんだ、こういったことが報告書につながっているんだとか、理解になりました。
じゃあワードではなくて意味合いもしっかりわかるから、報告自体が血肉が通ったようなものになっていくし、この言い回しはこちらの方がいいんじゃないですかみたいなことを提案とかね、気づけるようになりますよね。いかがですか、ニーナさん、この彼女の姿を見て。
そうですね、もう高校卒業してずっと勤めてもらってるんですけれども、ものすごい目まぐるしい成長。
そうですか、
はい、もう彼女がいなくなると、ちょっと技術の男子の方は、ちょっと困るような。
キーパーソン、
すごい、
素晴らしい。
それぐらい、お仕事を覚えていただ
いて、やればやるほど分かるし、評価も
する、吸収力もすごいですね、
あるし、これはきつかったなとかいうのはあります？
そうですね、やったことないものに対してやっぱちょっと恐怖感ではないですけど、大丈夫かなって、自分でできるかなっていうのがまず出てくるんですけど、周りの方がやっぱ優しく教えてくださるので、そういったことはあまりなく、教えてくれるからっていう安心感のもとで学べるので、そこまですごくダメだったなっていうのはちょっと感じなかったです。
すごいチャレンジもできて、でそれで成長もできるという、
ね、信じてるんですよね、彼女の力を。大丈夫だよって見守りながらですね、いい環境ですね。でもそれを作られてきたのが積み上げられて今の影山ですあるということですよ ね、
はい、
ね、素晴らしいなと思う。楽しみですね、社長。
はいですね
ありがとうございます、はい、では次なんですけども、最後の時間になってしまいます。残念なんですけどね、ありがとうございます、山本さんですね、はい。この改善プロジェクトにですね、1年間取り組まれてきてですね、これ前日お聞きしたいんですよ、変化をですね、ご自身の変化とか会社の変化とか地域社会の変化っていろんなことがね起こってきてと思うんですよ、想像するに、でそれに対してこう全員お聞きしたいんです。今回はですね、飯塚さんがですねお話しいただくのと、もう一回引田さんが登場してくださるということで、今待機していただいてるんですが、お願いできますか？
ちょっと大きく感じた変化ですね、この1年を通してやっぱ感じたのが、ここにいる若手リーダーや社員一人一人の変化ももちろんなんですけれども、
全員、全社員が自分の会社、この池上冷熱がどうすればより良くなるか、現在の問題点も含めてですね、興味を持って考えるようになったことです。でそこでまた自分の考えをこう述べたりして、一人一人発言力もどんどん上がってきまして、私たち総務部だけではちょっと到底出せなかったようなもう素晴らしい改善のアイデアをたくさん出て、もうこの1年ちょっと様々な改善がこう躍進的に進みまして、私自身も本当にびっくりしました。
そうなんですね。その変化の一人が北さんですかね。
はい、はい、
どうしましょう。どうですか北さん、取り組まれてきてご自身の変化、周りの変化、なんかいろんな変化感じられますか。
はい、 VSC 推進団再び北入ります。
はい、
すいません。
はい、
会社全体的にも、自分が今 BSC でボランティアとかに携わってるっていうのもあって、先日行われたボランティア活動にも会社の8割以上が参加できて、
バースデーですかね。
もうとても嬉しく思うし、そうですね、これで地球、環境の保全活動とか、みんな取り組んで会社全体で SDGs の問題に、取り組めてるっていうのは、今までとなんか大きな変化があったんじゃないかなって自分の中では思ってます。
ご自身の中ではどんな感じですか。こうやってて幸せとかなんか
見てるかなとか。そうですね、今までちょっとこう、ボランティア活動にこうあまり深く携わってきてなかったっていうのもあって、環境保全活動のためにとかあんまり思ったことなかったんですけど、正直、今そのリーダーやらさせてもらって、いろんなことを知れて、そうですね、環境の保全等に、自分たちが携われているのが、嬉しいなと思います。
ありがとうございます。社長いかがですか、そんな声聞いて。
もう本当に嬉しいですね。若い人たちがこういうふうに考えていただいて、いろんな活動していただくって本当に嬉しく思います。
ありがとうございます。じゃあ最後この歌ですね。杉本さんが選んだ曲、
理由は毎年鉄鋼団地には桜 と池上霊熱には芝桜が満開になるんですが、現在ちょっと毎年恒例である花見を計画しており、春を感じましたので、ちょっと春の曲を1曲選ばせていただきました。
南波さん泣いておりますが大丈夫ですか。今回どうですか。
もう私も胸がいっぱいなんですけど、胸がいっぱいなんですけど、やっぱ取り組んでいくためのですね、大事なものはやっぱり経営者のガバナーっていう言葉がね、難しいかもしれないけど、大丈夫だよ、この船に乗っていいんだよ、君たちは成長していいんだよ、君たちは生きていいんだよっていう風な安心できる場所が会社にあって、成長できる場所が会社にあって、それが自己実現できる場所が会社にあると。でそれがきっと会社の成長と持続化の社会にしっかり地続きでつながってるんじゃないかなっていうことを感じましたし、何よりも皆さん楽しそうです。
本当に
そこにいた、
このラジオを通じてだったり新聞を通じて皆さんが感じてもらえたら嬉しいなというふうに思います。
そうですね、
金谷社長もありがとうございました。
ありがとうございました。
またこれから2年目ですね、改善プロジェクト、期待しております。ありがとうございました。本日のゲストは株式会社池上冷熱の改善プロジェクトの皆様でした。ナビゲーターは FM 延岡の松田優子、そして SDGs コミュニケーターの南波優子でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここから SDGs、 この番組は朝日化成株式会社、株式会社グローバルクリーン、株式会社池上冷熱の提供でお送りしました。